声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は共感スピーチトレーナーの岡田博久さんにお話を伺いたいと思います。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。共感スピーチトレーナーというですね、人前で何をどんな風に話すことで聞いた人が共感をし、納得し、行動までね、起こしてくれる。そんなスピーチを作るお手伝いをしています。実はそう言いながらも、社会保険労務士なんていうね、固い仕事もしている私でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうなんですね。じゃあ、社会保険労務士では、まあ、お仕事もしながら、この共感スピーチトレーナーという、これはスピーチはいつぐらいから、はい、取り組みされてらっしゃるんですか？
スピーチはですね、ていたのは2005年ぐらいじゃないかと思うんですよ。
10年近く。
そうですね、10年、20年ぐらいになった。
20年ぐらいですか。ああ、ね、そうか、
まあ。その頃ね、人に教えるということはなかったんですけども、はいはいはい、ちょっとあるイベントをやっていまして、で、そのイベントのやるときにね、はい、まあ前でこう、皆さん、参加者の皆さんにお話をするっていう経験がすごく長くて、
はい。
で、その後、2012、3年ぐらいだったかな、うんうん、に、まあ、スピーチを一緒に学ぼうっていう、そういう、まあ、コミュニティというか団体があったので、はい、まあ、そこに入会をして、スピーチを、まあ、言ってみれば、理論的に基礎から学んだっていうのが一番の経験ですかね。
うん、そうなんですね。今は、そのね、共感スピーチトレーナーとして、どんな活動をされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね。最初は先ほどもお話した通り、社会保険労務士なのでもと、うんうんうん、その顧問先の社長さんですね。
はい。
あ、まあ、僕のことを知っていて、まあ、もちろん知っていて、まあ、高田さん、スピーチ上手なんだって、みたいなことを言われたときに、はい、もちろんです。思い切り答えましたね。じゃあ、ちょっと教えてくださいよ、みたいな話になって。最初はもう本当に、ちょっと忘年会の挨拶でね、はい、社員たちちょっと泣かせたいんだよね、みたいな、そんな話した時に、じゃあこんな風にしましょうか、みたいなところで、で実際にやってもらったら、年明けにね、社長どうでしただったら、いや、すごく良かった、みたいな話が出て、はい、おかげさまで、まあ、それがなんか評判を呼んだのか、他の経営者さんをご紹介していただいたり、あ、まあ、社員研修やってくれないとかっていうお話をいただいてたり、まあ、していたのがきっかけで、はい、まあ、だったらこれはですね、社会保険労務士としてやるのではなく、うん、まあ、ちゃんとスピーチを教える先生ということで、まあ、別のちょっと事業ドメインというか、うん、肩書きを作って始めたっていうのがスタートですかね。
このスピーチにおいてね、共感というふうにね、ついてますけど、やっぱり共感というふうになかなかね、そう、先ほど申し上げたように、泣かせるとかって、なかなか大変じゃないかなと思うんですけど、これどういったところがポイントとなってくるんでしょうかね。
基本的には、まあ、スピーチって実は、こう、スピーカーであるお話をする人が上手にできたとかできなかったっていうのは、実は、ぶっちゃけ言うと、どうでもいいって言ったら失礼なんですけどね。はい、大切なのはそこじゃなくて、聞いてくれた人が、オーディエンスというかですね、聴衆が一体その話を聞いてどうなれたのっていうことの方がすごく大切で、うん、そうするとそうなってもらうためには、やっぱり、こっちの気持ちと向こうの気持ちと、やっぱり共感ですね、うん。エンパシーを起こすっていうことがとても大切で、わかるよ、その気持ちと、うん、いうところに持っていくっていうのが共感スピーチ移動になりますかね。
うん、じゃあ、誰に、相手は誰なのかっていうところを知っておくことはすごく大切
です。そう、すっごい大事。すごい、ね。聞き手はどんな人たちなんですかって、年齢は、性別は、どこに住んでて、どんな仕事をしていて、何が得意で、何が好きでとか、あるいはもっと言えば、何月何日何時頃に、どこでやるのとか、
うん、おー、はい、
シチュエーションからすごい大事。
そうか。だからそこで共感が、ね、そういったところを考えて共感を生んでくるっていう、
ね。そうですね。
へえ。じゃあね、こういった共感スピーチやってらっしゃるのと、あともう一つね、社会保険労務士さんとしても、ね、コミュニティも、やってらっしゃるとかっていうことで、はい、これどういったことをされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね。まあ僕が実は社会保険労務士になったきっかけっていうのが、うん、その前、今からもう13年ぐらい前ですけど、はい、僕自身こう30名ぐらいの会社を経営してたんですね、うんうん。で、その時にですね、やっぱり一番苦労したのって、 まあ、お金もそうなんですけど、よりもやっぱり人の問題、こう社員との関係性とか、そういうのにやっぱり一番苦労したので、まあ、その時、ちょっとね、僕はその時ですね、まあ、詳しい話すると長くなるんであれですけど、社長だったんですけど、社長クビになりましたね。で、その後、どうしようもないんで、じゃあ何をしようかって時に、なんか資格を取ってと思った時に、やっぱり思ったのが、まあ、人に関わるお仕事、社会保険労務士かなと思って、一生懸命勉強して取りました。なので、その社労士になった理由っていうのは、一番苦労していた、あの時の自分を救いたいからっていうのが、まあ、社労士になった一番の理由ですかね。
そうなんですね。やっぱり社長さんね、いろいろお金の問題もそうですけど、人の問題っていうのはいろいろ苦労しますもんね。
そうですね。やっぱり人の問題は苦労しましたね。とにかくわからないことだらけで、まあ、今考えると恐ろしいぐらい。
なるほど。で、今はじゃあどういった感じで、そのコミュニティとしてはやってらっしゃるんでしょうか？
そうですね。その時やっぱり一番僕が会社を経営していて思っていたのは、まあ、とにかく従業員満足ってやつを推進しようと。まあ、社員がね、やっぱり満足して、この会社にいて楽しいとか、この会社がいいって言ってくれないと、やっぱり商品を売ってるその先の顧客が喜んでくれるはずないじゃないですか。まあ、その意味で従業員満足ってとても大切にして、頑張ろう、頑張ろうと思って、とにかく社員のため、社員の家族のために、あなたの生活のために、あなたの未来のために行って、どんどんどんどん自己犠牲に陥っていくっていう。とにかく、その社員のためなら家族も売り飛ばすぐらいのね、謎なことを考えてましたから
ああ、そうです
で、
ね。
そうなんですよ。で、それが、こう、辞めて、社労士って形になって、今度、別のね、社長さんだとかっていうふうに出会った時に、ふっと思ったことが一つあって、あの時の自分っていうのはやっぱりすごく、こう、いつでも苦しそうにしていて、この会社をなんとか良くしたいんだよなって思いながら、もうとにかく苦しくて苦しくて大変で大変で辛くて辛くて。っていうのが自分だったんですよね。で、ふっとその社労士になって、当時の自分を振り返ってみたときに、待てよと。社長である自分が、この会社楽しいよねとか、この会社すごくいい会社だねよとか、そういうことが言えない社長のもとで、社員が楽しそうに仕事するかっていうことに気がついてですね。まあ、言ってみれば、社員に、社長この会社で良かったですって言ってもらうために、まず社長自分自身が、いや、俺この会社最高であって、誰に向かっても言える、そんな経営をしてなきゃいけないんじゃない？っていうことで、まあ、顧客満足でもない、従業員満足でもない、社長満足っていう言葉を作って、社長満足経営っていう言葉を発明してですね、それを商標登録しちゃいました。
そうなんです
で、
ね。
そこで、その社長満足経営っていう概念みたいなものを一緒に学んだり、こう、勉強したりしていくコミュニティが、社長満足クラブっていうコミュニティで、今それをやってるってことですね。
そうなんですね。じゃあ、本当社長さんが集まっていて、社長さんがそれぞれが満足するような、そういった取り組みを情報シェアしながらやっ
そうで
て
す
らっし
ね。
ゃるんで
情
すよ
報
ね。
シェアをしたり、まあ、あとは、やっぱり分かってもらうって感じかな。社長満足っていうと、なんだよ、経営者がたの、ね、儲かれ、それでいいのかよって思われちゃうと、全然違いますよっていう話もね、やっぱりしないといけないので。
じゃあ、こちらは、あれですよ、結構いろんな会社の、いろんな業種の経営者が集まってらっしゃるん
そう
です
ですね。もう個人事業主さんから、やっぱり従業員30人ぐらいの会社さんだったり、もう本当に建設系の方もいらっしゃれば、飲食の方もいらっしゃれば、もういろいろ、もう千差万別。経営っていう意味で考えると、業種ってね、やっぱり関係ないじゃない
そう
で
です す
か。
ね。じゃあ、そういったね、社長さんと一緒にやってらっしゃるということですが、この番組のテーマは経営者の志ですので、ぜひ、高田さんの志も教えていただけるでしょう か。
ああ、ありがとうございます。まあ、志ってね、そんな大げさなもんじゃないんですけど、さっきも言ったように、自分自身が社労士を目指した、その理由っていうのは、ある意味、あの頃苦労していた人の問題でいろいろね、苦労ばっかりして、なんか苦虫噛みつぶしていたような自分に、トントンって背中叩いてあげて、大丈夫だよって、俺がいるから、そんなにね、そんなつまんなそうな苦しそうな顔すんなと、楽しそうに仕事しようよ。 で、行ってあげたいですね。もう無理ですけど。なので、今のね、経営者さん、あるいは、顧問先さんだったりに向けても、やっぱり自分が一番楽しいよって言えるような、こう、経営を一緒にしてきませんかっていうのが、やっぱり一番の、こう、思いですかね。
やっぱりね、当時のね、苦しかったご自身に向けても伝えたいし、そういった社長さんをね、にも伝えていきたいっていう感じですね。なんか、メルマガも発信されていらっしゃるようですけども、
そう
こ
なん
れ
では す。
どういった内容で
さっき言っ
やってらっ
た、
しゃ
その
るんで
社
す
長満足クラブっていうコミュニティが、月に1回定例会をやっていて、
ああ、はい。
それの案内だったりを出すのにメルマガをやっています。メルマガの内容は、実は僕の日常なんですけどね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。なので、
すごい。
メルマガ撮ってる人から突然、高橋さんって言われるんです。また奥さんと喧嘩したんだって。なんで知ってんの？とか言うんですけど、メルマガ書いてるんですよ。
入ってる。じゃあそういった高田さんの日常も知ることができる メルマガなんですね。ぜひね、この社長満足系、興味ある方はメルマガにも登録いただけるといい
そうですね。
ですね。
とってもユニークな経営者さんをこうお招きして、プレゼンをしてもらって、そんなビジネスあるんだとか、これ面白いね、うちとちょっと組まないとか、なんかそんなこうシナジーみたいなのも生まれてる、コミュニティなんで、ぜひね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄にも URL を掲載させていただきますの
ありがとう
で、
ございます。
ぜひ登録いただけたらと思います。そして、最近、電子書籍もですかね、出版
そうで
さ
す
れたと
ね。
いうことで、こちらはど
もう、
ういった内容でしょう
こ
か？
れはですね、僕自身がね、先ほど言いましたように、共感スピーチっていうのをやっているので、実際に僕がスピーチをして、すっごい効果が現れたスピーチの原稿を載せていたり、一体どういうこと、共感スピーチって何なのっていうのを、こう、さらっと伝えられる、もう本当に30分、1時間ぐらいで読めちゃう、そんな本をこうね、こう作って、で、ちょっと読んでもらって、共感スピーチって何？みたいなところに触れてもらえるためのスピーチを、本を書きました。
じゃあ
ぜひ、
ね、
こちらも。
スピーチについてもね、もっと詳しく知りたいという方、こちらも、ポッドキャストの説明欄にリンクを貼っておりますので、
お願い
チェッ
し
クい
ま
ただ
す。
けたらなと思います。今回は、共感スピーチトレーナーの高田博久さんにお話を伺いました。高田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、コエラボン。